それでは今日は聖書のお言葉を一句だけ、お話をして終わりたいと思います。ヨハネの福音書の14章、このところには、パワーポイントには何が書いてありますでしょうか。お言葉が書いてありますか。あります、ありません、ありますね。はい、それでは、皆さんで一緒にそのところを お読みしましょう。このパワーポイントにあるところ3、はい。イエスは彼に言われた。私が道であり真理であり命なのです。私を通してでなければ一人父の身元に来ることはありません。特にこの二重鍵括弧の中の私が道であり真理であり命なのですというお言葉は、特別にこう伝道会とかビリー・グラハム伝道会とかこう大きくタイトルで掲げられる文章なんですね。文語訳ではもっとかっこよくて、我は道なり真理なり命なりということですから、何かこう本当に主イエス様が自信満々、何か歌舞伎で短歌を切るような感じで、この路傍伝道で我は道なり誠なり命なり、我を信ぜよという感じで、堂々と語っていらっしゃるような感じで私もずっと思っていましたけども、文章をずっと読んでみるとイエス様は割合淡々と語られたのだなということが分かりますですね。皆さん聖書をもし開いていらっしゃれば、これはイエス様が路傍に立って、大勢の人たちを前にして、皆さん我を見よ、我は道なり誠なり命なりと叫んでるのではなくて、実は主イエス様が十字架にかかるという最後の晩餐の席上でなされた、そして主イエス様が私はこれから去ろうとしてるんだというそのさようならのスピーチをしている真っ最中に語られた言葉です。さようならを語られるとしんみりいたしますよね。誰でもそのしんみりした場所で語られた、お通夜のようなというようなことがありますけれども、いわばお通夜のような席で語られた。そして、弟子たちは先生さようならと言ってどこに行くんだろうか。そして先生がいなくなってしまったならば、私たちはもういつでも頼り切ってた先生にいなくなられて、困ってしまうじゃないか、どうするんだという不安が彼らの心を支配していたわけです。ですからこの14章、皆さんもし聖書を持っていらっしゃったらちらっと見るだけで結構ですが見てください。あなた方は心を騒がしてはなりません。神を信じまた私を信じなさい。イエス様はその場所で、この心を騒がしちゃいけませんよ、いろいろと心配しちゃいけません、私がいます、大丈夫です、私を信じなさいとおっしゃったのであります。日本の財政が危機に、ぶつかった時に、昔高橋是清という財務大臣がいたんですけども、この言葉を引用して、神を信じ我を信ぜよとですね、高橋是清さんがこの言葉を引用したそうです。高橋是清さんを信用してもそんな経済は良くにはなりませんでしたし、それから今黒田総裁が神を信じ我を信じよと言っても誰もあんまり信じないじゃないかなと思います。イエス様はそういう文脈でおっしゃったのではなくて、心配することはありませんよ、特に2節に、私の父の家には住まいがたくさんあります。皆さんどこ行っていいかわからないだろうけれども、天のお父様のところには住まいがたくさんある、あなたたちが住む場所がたくさんありますよ。で、私はこの英語の聖書を読んでたら少し何かこうもっと目が開かれたというか、心が開かれたような感じがいたしました。別に英語が尊いってわけじゃないんですけど、ニュアンスが違うんですね。 我が父の家には住みか多し、この住みかというところからマンションと書いてあるんですね。あ、いいな、神様は私たちのために、しかもマンションずっと書いてあるんですね。マンションずを持ってらっしゃるんだな。私たちは地上では、うさぎ小屋のようなところに住んでいるかもしれませんけれども、天のお父様のところにはマンションズがあるんだなと思います。これでも私はちょっとまたあのつまらないエピソードを思い出しました。あるナザレ会のところに方に訪問しました時に、あのマンションだったんですが、ちょっと狭かったんですね。私は口をちょっと滑らして、ここはマンションというより戦勝ぐらいかなってちょっとつぶやいてしまったのを、非常にその方が傷つけられたようでございまして、もう今でも覚えてらっしゃるので、私は牧師というのは軽々しい言葉を使ってはいけないという非常な教訓をいただいたことでございます。誰と想像しないでください。そこでマンションズに住むということですよね。素晴らしいことです。ですからイエス様は場所を備えに行くんですよ。これから私はその素晴らしい場所を準備しに行くんですよ。一体どういうことかお分かりですね。明日十字架にかかる、つまりこの十字架のあがない、救いということを通して人々が罪許され、そして救われる永遠の命に至る道が準備されている、しようとしている。私は場所を備えに行くんです。先に行ってその場所を取っておくんです。場所を取っておくということでも、皆さん春になるとそういう経験が終わりの方もあると思いますが、新入社員になると花見のところに行って朝早く起きてブルーシートを張って、そして花見の場所を取っておくというようなことがあると思います。イエス様は新入社員ではありませんけれども、天国にまさにご自分の命を捨てて、そして場所を備えていらっしゃる、マンションをこれから備えに行くんです。そこに行く道をあなた方は知ってるはずじゃありませんかといったところが、イエス様の弟子のトマス、トマスというのは疑り深い人間として、皆さん覚えておられると思いますけど、疑り深いだけではなくて、イエス様のことをとっても一生懸命に愛して理解しようとしていた、このイエス様の弟子の中で一番鋭い弟子ではなかったかと思うんです。そのトマスが、先生どこにいらっしゃるか私たちには分かりません、だからイエス、あなたがどこに行くか分からないのに道が分かるはずがないじゃないですかといった時に答えたのがこの言葉なんですね。私が道である、私が命である、私が真理なんです。このがというところが私は面白いな、私はと言わないで私が、日本では和とがと少し違いますね。その道、道と言っているのは私がその道そのものなんだよというのがこの言葉の意味です。どう言って言ったらいいかわからない、道を教えてください、トマス道を教えるどこじゃない、私が道なんだよ、他じゃない。これは具体的にどんなことを語っているでしょうか。皆さんは想像がつくと思います。イエス様は道を教える方ではなくて道になった方なんです。世の中にはいろんな道を教える方があるでしょう。孔子がいるかもしれない、孟子がいるかもしれません、お釈迦さんがいるかもしれない、マホメッドがいるかもしれない、道を教える人はたくさんいるでしょう。けれども主イエス様は私が他ではない道なんだよとおっしゃってくださった。つまりこのお方が道となって、その道を通り過ぎていくと、その父の身元に、私たちが備えられている天国に行くことができる。もうちょっと具体的な例を言いますと、例えばアリがですね、この崖から向こうの崖に行こうと思うけど、もう道が閉ざされてしまってみんな崖から落っこっちゃうというような状況が落ちた時に、アリさんたちよ、 私がこう両手張って崖に立ってるからね、その私の上を通っていきなさいというと、この立ってる人が道なんですね。まさにイエス様は、この父の御心とそして人々の罪とその間に自分の体をいわば張って、そして私たちが当然受けなければならない罪の報いというものを全部身に背負って、そして次の神様の父の身元に行く道を作ってくださった、道そのものになってくださったお方であります。私たちはこの方が与えられていることを感謝をしたいと思います。先週召されなさった前田美佐子さん、山口先生のお姉さんでいらっしゃるんですけれども、2週間ほど前に、心筋梗塞で、入院なさって、そしてその結果肺がに水が溜まって、非常に厳しい状況にあるということを息子さんの厚兄弟から聞いたもんですから、病院にお邪魔いたしました。その時は割合良くなっておられて、肺から水を取られてですね、そして、まあもうそろそろ退院というのはそんなお元気なところをお話をいたしました。姉妹は私が丸の内教会学校の教会学校の先生をしていた時にですね、厚志君が、厚志君と勝君が3年生か4年生のこの CS の生徒だったので、とても親しくさせていただいたし、家にも訪問させていただいたこともあります。で、姉妹がおっしゃっておられたのは、私もいろんなところを通ったけれども、ご主人である夫のジョージさん、なかなかこの人はイエス様を信じないだろうなというような、そういう、まあ、先ほど今唐塚さんのご主人のお話がありましたけれども、まあ、ともかくお話はするんです、とても親しくはするんですけれども、ある建設会社に勤めていらっしゃって、まあいわゆる世の中的には成功した建築者でいらっしゃったんですけれども、まあ、ともかくイエス様は信じないだろうなっていうような感じの人でした。でも最後の瞬間にイエス様を受け入れて、そして天国に召されていらっしゃった。で、前田美佐子さんがおっしゃるには、あの主人がイエス様を信じたのは本当に素晴らしい奇跡だった。私もその主人にこれから会いに行くっていうのは、ちょっとまだ早いから、ね、もう少しいてくださいっていうようなことで、お祈りをして別れたことでございますけれども、昨日おととい、その召されたというお話を受けたまわりまして、非常に、がっかりしたと同時に、しかし、彼女も、そしてまたご主人も、行くべき道を行くべきところにいらっしゃったという、非常に、まあ何て言いましょうか、寂しさ悲しさの中にも安堵感が与えられている気がいたします。主は私たち一人一人にそれぞれにふさわしい道を備えていらっしゃる。いな、道は主イエス様ご自身であるということを覚えて、一人一人信仰をイエス様につなげたいと思います。イエス様は何とおっしゃったか、私を通してでなければ誰一人父の身元に来ることはありません、私を通してでなければとおっしゃいました。で、否定的な表現はしていますけれども、これを肯定的な言い方に変えるならば、私を通してならば誰でも父の身元に行くことができるのです、肯定的に言い換えることができると思います。イエス様を通していくということはどういうことでしょうか。イエス様よろしくお願いします、トントントン、ただちょっと通らせてください、そういう関係ではないと思います。イエス様を心の中に救い主としてはっきりと信じ受け入れるというところの心の営み、心の営みだけではなくて口で告白すること、 そしてそのことを確信してイエス様により頼んで人生を送ることではないでしょうか。先ほど、司会者の方がおっしゃっておられたように、大体クリスチャンの方ばっかりのような感じがしますけれども、私はクリスチャンだと思っている方であったとしても、もし私を通してでなければというイエス様に対するはっきりとした信仰、それを心に信じて義とせられ、口に言い表して救われるとありますように、それをはっきりと心の中に、告白し、そして主イエス様に従う生涯を一人一人が送っていただきたいと思うことです。お祈りをいたします。愛する天の父なる神様、今日午後3人の方それぞれの立場で、ある方々は背景が、クリスチャンのご家庭であったために、自然にイエス様を受け入れる機会が与えられました。また金塚姉妹は厳しい人生の試みの中で、本当にイエス様にしかより頼むことができないようなところに追い詰められて、そしてイエス様を捉えることができました。それぞれの道筋はみんな違いますけれども、私たちにとって道は一つ、主イエス様です。私たちの罪と悲しみと苦しみと全部背負って十字架にかかり救いを成し遂げてくださった、そして今もその救いを私たちの心の中に与えてくださる主イエス様に頼っていく人生を私たち一人一人が歩ませてくださるようにお願いをいたします。主イエス様のお名前によって感謝とともにお祈りをお捧げいたします。アーメン。